ここからのゲストコーナーは丹後酒蔵ツーリズム運営委員会の提供でお送りいたします。さて本日のゲストは5月27日28日に開催されます丹後天守祭りから与謝娘酒造の西原史郎さんをお迎えしました。西原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですが西原さん、西原さんの自己紹介といいますが、いけますか、自蔵の紹介をちょっとお願いしたいと思います。
はい、わかりました。与謝娘酒造と申しまして、はい、京都府北部の与謝野町の与謝というところでございます。
はい、
はい、私はそこで当時兼代表として、はい、酒造りをしております。
はい、はい、シロさんの蔵にお邪魔したときに、はい、母屋あるじゃないですか、玄関のところ、
はい、
あの建物で何年ぐらい経ってるんですか。
そうですね、祖父の時代なので、
はい、
100は言ってない、80年ぐらいです。
ですよね、はい、だから大正昭和の初期
そうです
ね、ですよね、
はい、
でこう建物の中で蔵の中で一番古い建物っていうのは、はい、もうちょっと前のがありますか。
そうですね、はい、酒蔵創業以前の、
はい、
ものが江戸時代の後期の建物があります、は
い、そうですよね、
はいはい、
私もお邪魔した時にその話をお聞きして、はい、やっぱりすごいなと、はい、で創業時代は何年でしたっけ。
創業は明治20年になります。
はい、明治になってからっていうことです、ね、
はい、
それまではこの西原家っていうのは何をされてたんですかね。
こう私 の, その蔵の目の前に大江山っていう、
はい、
ま、あの山がございまして、はい、その山の向こう側で、
はい、
こう紙すきを
紙すき
行っている、まあ、集落がありまして、
はい、
そこの行商としてこの与謝野の谷に、
はい、
来てた、先祖がこの地に移り住ん で, でそこでこう酒蔵を開いた、
始められた、
はい、
でね、その今お話ししたこう立地でいうとね、
はい、
もともとあった蔵も入れると3つの蔵が、はい、道に並んでたというようなロケーションですよね、はい、
そうですね。
これ私全国ソムリエとしてこう歩いてますけど、あの距離感で酒蔵が並んでることって、
はい、
僕は西原さんのところしか知らないんですよ。
そうです
ね、あれは3つ並んでるときは壮観だったでしょ。今はねちょっと1つ廃業なさって
そうですね、
2つになりましたけど、
はい
はい、これ素晴らしいですよ
、はい、ありがとうございます、
はい、で毎回ね天守祭り関係の方にゲストに来ていただくと、はい、今年の話題として出るのが、
はい、
去年のこう夏の終わりのね、
はい、
台風の多さと、
はい、
それから今年のもう暖かいんだか寒いんだかよくわけの分かんない冬と、
はい
はい、あったんですが、ちょっとお米的にはどうでしたか。
そうですね、ちょっとその溶けてしまうお米とか、
うん、
酒米で品種もあったりして、うんうんうん、ちょっと工夫をしなければいけないところもあったんですけど、
要するに温度を下げるとかってことですね。
そうですね、
はい、だから皆さん今西原さんが言っていただいた溶けてしまうというのは発酵が進んでしまうわけですよね、
はい、そう
ですね。でそれを、まあ、抑制するためにこう周りの温度を、
はい、
お酒自体の温度を水の温度を下げたり、
はい、
まあ、タンクの中を下げたりということで、はい、されたと。
そうです、
ね、はい、他には今年はどんな特徴がありましたか。
そうです、まあ、全般的に冷え込んだので、
はい、
温度的にはすごく恵まれて、
うん、
よかった
と。そういう意味で作りやすかったんですね。
そうですね、
はいはい、皆さんね雪がよく降った年とか寒い時に酒蔵さん行って、一般人の挨拶だと普通の者同士が挨拶すると、今年の冬は寒いですよねっていうのがちょっと嫌だなっていう言葉になるんですけど、はい、寒い冬が来て酒蔵さんに行くと喜ばれるんですよね。
そうですね、
今年はええ冬ですねっていう話になるんですよねはい、はい、で西原さんといえば僕のイメージの中には、
はい、
ちょっと酵母違いというのを、
はい、
ここ何年か取り組まれているんですが。
そうですね、
はいはい、これちょっと説明していただけますか。
あ、はい、その与謝野町に、ございます、まあ、ブランド米、おからを肥料にした、
はい、
今日の豆っ子米っていう、はい、有機肥料を使ったお米がありまして、
お豆腐を作る時に出るおから、
はい、おから、
はい、
これを、まあ、大地に戻してやろうっていう、
はい、
その循環プログラムの一環なんですけれども、
はい、
そのお米を使ってお酒を作ろう、
はい、
そして酵母を変えてやれば、
うん、
その一つのお米のお酒が、
うん、
こういろんなパターンが楽しめるということで、
そうですね、 だから皆さんよくね、何県のお酒はこういう味、もっと言うと何々地方のお酒はこういう味、もっと言うとこの蔵の味はこういう味ってよく言われるんですが、実は使う酵母、使うお米によってもう全然味が変わってきますよね。
そうですね、
はい、はい。だから私は皆さんによくお話ししてる日本酒講座のなんかをやってるんですが、その教室の時に、はい、2年前から、はい、601号と901号の、はい、シロさんのお作りになったお酒をね、教材としても使わせていただいてまして、
ありがとうございます。
同じ蔵で同じ方が同じ精米部合で同じお米で同じ水でお酒を作って、酵母が違うだけでこれだけ味が違うんだと。でブラインドでこれはどこの蔵のやつですってお酒ですってことを言わなければ、はい、みんなも普通に別の蔵だと思って飲んでます。でそれを種明かししてみんなドヒャーンっていう感じで、はい、だから一般人の方の感覚で言うとこの蔵の味はこうなんだけどっていうのがもうあって、うん、でも実際作る方からしても、僕たちこう説明する側からしてもそうじゃないですよね。
そうですね、
もう精米部は一つで味って変わってくるし、
変わってきます。
もっと言えば、まあ蔵によってお水を変えられることっていうのはまずないんでね、うん、蔵がそこにあるのは水がそこにあるから蔵がそこにあるっていうことだと思うん
で、ね、
であと変えられるものとしてはお米だったり精米部合だったり、はい、あとはその麹菌ですよね、はい、これ発想の原点には何かあったんですか、違う酵母でやってみたいなって。
こう日本酒じゃないワインの酵母で日本酒を作りたいと、はい、ふんわり思ってて、
はい、
でそう思ってた中にちょっと経済産業省のプログラムで、
はい、
いろんな日本のいいものを海外に出そうっていうプログラムで、はい、採択をいただきまして、
はい、
それでワイン工房っていうのをやってみよう、
やってみようと。
でも比較対象で一つだけじゃあれだから、日本酒の工房3種類バッと並べて、うんうん、で計4種類でやってみようっていうのが、うんね、今年の挑戦です、
はいはい。じゃあちょっとその今年の4種類の工房の使い分けの話はね、ちょっとここで一曲失礼しました。 CM を一旦お聞きいただいてからお聞きしたいと思います。
酒蔵で飲む日本酒。
マイズの池田酒造です。
早見の若宮酒造です。
福知山の東和酒造です。
与謝野町の谷口酒造です。
京丹後市大宮町の白杉酒造です。
与謝野町の与謝娘酒造です。
京丹後市久美浜町の熊野酒造です。
木下酒造の木下でございます。天守祭りお待ちしております。
会場は八つの酒蔵です。5月27、28日は丹後天守祭り。
さあお届けしていますプレミアム京都木曜日、本日のゲストは5月27日28日に開催されます丹後天守祭りから与謝娘酒造の西原史郎さんに来ていただいています。じゃあさ、先ほどね、
はい、
まず CM の前、
はい、
4種類の酵母の使い分けの話を聞いてたんですが、
はい、
今年は何と何と何と何を使われたんですか。
はい、6号酵母、
はい、
9号酵母、
はい、
まあ、型番でいうと601、901、そして、リンゴ酸高生産性酵母、
はい、まあ、いわゆるリンゴ酸酵母と言いますね、
はいはい、それとワイン酵母、
ワイン酵母
4つです、
はい、でこの4つのちょっと言葉でね、
はい、
まず901号の酵母を使うとどんな感じ、香り優先になりますか。
そうですね、吟醸化が高く、
はい、
結構味酸もしっかりとしたお酒ができる、
はいはい、まあ、フルーティーな香りと酸が特徴のお酒ができる。
そうです、
はい、で同じお米に今度601号酵母をつけるとこれはどうなりますか。
はい、香りは穏やかなんですけどすごく優しくていい香りがしまして、
はいはい、
で味わい的にもスッと飲みやすい、
まあ、原料香というか、はい、米の味、米の香りが割と901よりは出てくるっていう感じですね。
そうですね、
はいはい、じゃあ今度ねリンゴさんは、
リンゴさん、
はい、
これはまあ酸が特徴でして、
はい、
その酸だけ際立たせるのではなくて、
はい、
少しその麹の甘さが残った状態で絞ってやるっていうことで、まあ、甘酸っぱい
感じですね、はい、ちょっと本当にワイン酵母の話をこれから聞くんですが、
はい、
その前にリンゴさん飲んでもね、なんか十分ワインっぽいなって感じがしましたね
、はいはい、
じゃあ最後にこのワイン酵母はどういう特徴が出てきますか。
ワイン酵母は本当未知の酵母だったので、
はい、
すごく大事に大事に、
はい、
仕込んでやったんですけれども、
はい、
そのこう味が 独特で、
はい、
こうアルコール度数は14度で低いんですけど、うん、すごくあの口の中に香りが広が る,、うん、
広がる。
その香りがまた日本酒とは違う、うん、独特な香りで、
はい
はい、
実はもう私4種とも飲ませていただいて、
あ、ありがとうございます、
はい、本当にまあ、いわゆる同じお米からできてるとは思えない、コントラストの違いがはっきり出てました。
あ、
はい、でこれはもう本当さっきも聞いていただいたんですけど、こう教材としてね、はい、皆様にこう実感体感いただきたいなと。
あ、はい、
で皆さんお酒のことをね、こうなんて言うんだろう、その時飲んで美味しいかどうかっていうので、
はい、
普段の生活の中でお酒だけ飲むのって多分デパートの店頭の利き酒ぐらいですよね。
そうですね、
大体何かを口に入れながらされますよね、
はい、
でそこで味の違いが重要になってきて、はい、この味よりもあの味の方がこの食べ物に合うよねって、こっち美味しいよねっていうことでやっぱり使い分けてもらったらいいんですけど、
はい、
ちょっと聞きたいのが、はい、お作りになった側からね、
はい、
例えば901号酵母のこの室岡生原酒、
はい、
何を合わせますか何が美味しいだろう。
これいつも聞かれるんですけれども、はい、うん、私結構そのマリアージュ音痴なので、
なるほど、
酒単体で楽しんでしまう、
楽しんでしまう、
はい、
じゃあその辺はちょっとプロのソムリエとして僕が補足させていただくと、はい、901にぜひ、ね、お刺身合わせていただきたい。
お
で皆さんえーっておっしゃるんだけど、はい、やっぱり新鮮な丹後のお魚も、はい、新鮮なんだけどやっぱお魚臭さってありますよね、
はい、
あれがその901号のちょっと独特のいい香りで、
はい、
その香りを包み込んでやるような組み合わせになるかなと。
あ、なるほど、
はい、いう形です。で、
はい、
もうせっかくなんで601号もいくと、はい、今度これはやっぱり煮炊きしたもの、うん、豚の角煮でもいいし魚の煮つけでもいいし、その辺が非常に合うなと思ってます。
お、
はい、でもうリンゴさんとワイン酵母はもう間違いなくチーズです。
あ、
はい、もうこの辺は間違いなくチーズだし、あと、ね、この間やったのがね、どっちだったっけ、ワイン酵母と酒の粕を焼いてね、
は
い、いただいたんですよ。だからもうともぐいって言うたらあれなんですけど、はい、だからあとね面白かったのが、ご飯をあてにお酒を飲むってこともぜひしてみてください。
お、
特に四郎さんのお作りになったこの、コシヒカリ、
はい、
で作ってる、食べるお米で作ってるお米っていうのはやっぱりお米との相性いいですよ。
ああ、なるほど、
はい、でお米の甘いのが本当にいいあてになるなと、はい、でその辺が901601よりも僕はワイン酵母とかね、
はい、
ちょっとお米から離れたところが元がお米だけによく合うのかなと思ったりもしました。
あ、
すいません、僕がいっぱい喋っちゃった
り
しましたけど、
いえいえ勉強になりました。
いえいえいえ、はい、じゃあね、ここで、ちょっと聞いてみたいのがね、天守祭りの話題になるんですが、
はい、
西原四郎さんから見てこう天守祭りで見てほしいポイント、
はい、
要はこんな人にこんな風に楽しんでほしいなっていうポイントがあったら教えてください。
あ、はい、蔵はすごく、こう山の方に山間部にございまして、すごくね景色が綺麗なんです。
ですね。
蔵の前で飲む景色が、
はいはい、
だからその蔵の前で、ゆったりと、
うん、
飲んでいただくのが、
うん、
一番の楽しみ方かな。
要するに空気感をこう感じてほしいですよね。
そうですね、
はい、今でこそバイパスで国道がドーンと走ってますけど、はい、本当に僕らが知ってるまだどうだろう20年25年ぐらい前っていうと、はい、本当に谷合いのね、
はい、
まあ、いわゆる田舎のちょっとこう奥まった集落っていうイメージがあって、
そうですね、
はい、その環境を楽しんでほしい、
はい、
こうお酒を楽しみに来た方にはなんかそのしてほしいことって、今のやっぱり酵母違いの飲み比べとかですかね。
そうですね、うん、やっぱそこの部分を感じて驚きの顔を私が見てみたい、
見てみたい
、はい、
でね、皆さんね、ちょっとヒント出しておきます。私から言うと、ソムリエから言うと、見てほしいのはお酒のラベルをこの蔵は注目してくださいこれ奥さんがデザインされてるんです。
あ、そうです、
ね、そうですよね、はい、今お話しした室岡生原酒の4種類の酵母違いのシリーズ、
はい、
特にこれはね、ちょっとラベルの中に何かが飛んでたり隠れてたりするんですよね。
あ、ちょっとした遊び心、
遊び心がありますよね、はい、で去年はその、モデルになった人形が蔵の中に隠れてましたそうですよね、
そうでしたね、
はい、だから本当にね、皆さんね、遊び心の多い西原さんですから、大きな仕掛けじゃないんですけど、ちっちゃな仕掛けがおっと思うのが結構されてますから、はい、はい、今年もちょっとプレッシャーかけましたかね、ちょっと期待してますから、
小ネタですけど、
小ネタをね
仕込んでおきます、
数たくさん用意しておいてください、
はい、
はい、 で、今年私が運営委員会の委員長の立場でお話しさせていただくと、はい、先ほど西原さんともちょっと打ち合わせで話してた時に驚いていただいたんですが、はい、今年は与謝野駅を起点にした倉館をダイレクトで結ぶバスを設定したと。
あ、そうなんです。
はい、びっくりしました、はい、で与謝娘酒造さんにまず1軒目与謝野駅からねバスで行っていただいて、でそこで料金がかかります。で今度与謝娘酒造さんで1時間ほど飲んだ後に白杉酒造さん行きのバスを出してますから、そこで300円で行っていただきます、
はい、
で、今度木下酒造さん、玉川の木下酒造さんまでまた、動くバスが、ね、1時間後ぐらいにありますから、うん、でその後熊野酒造さんまで行けると。だから28日の、丹後の4蔵を回るのは一応シャトルバスを300円で使えば2000円ぐらいかな、今自分でも分からなかったんですが、それでもう全部回れると。で例えば舞鶴の方が与謝野駅まで来られる時の丹鉄で行かれると思うんです、
はい、
で帰りに、網野から帰ってこられる時に西舞鶴まで帰ってくる時に、はい、1000円超えちゃいます。行きもやっぱり、700、800円すると思います、
はい、
でそこで登場するのが丹鉄さんの天守祭り切符なんですね。
お
でこれを使っていただくと各蔵で、どこでも使える一蔵だけ分なんですけど、
はい、
一蔵で2杯の利き酒ができるチケットが1枚分一蔵分ついてますから、これはどこで使っていただいてもいいですし、あとこのチケットを使えないというかね、もう使った後はね、有料とか無料のシーンもありますからね、うん、各蔵で楽しんでほしいなと思っています、はい、それからもう一つ驚いていただいたのが何でしたっけ。
ですね、ああこれ117系貸切列車、
はい、
っていうのがすごく気になって、
はい、
はい、これは
マニアックな話なんですけど、117系というね国鉄形式の列車がありまして、
はい、
これを団体専用列車で日本旅行さんに運営していただいて主催していただいて、
はい、
大阪発福知山経由のね、で福知山で各蔵行きのバスに乗り換えていただいて1日4蔵ずつ回るというツアーを今年させていただくんで、ちょっと画期的なんですよこれ。
そうですね、
はい、だから各蔵には団体だけで1日どうだろう300名から400名方が行っていただいて、で一般の方も来られますから、
はいはいはい、
去年がね西原さんのところは多分300名ぐらい行っていただいたと思うんですが、
そうですね、
は
い、いただきます、
まあ、その約 1.5 倍から2倍ぐらいは今年皆さんにね、で皆さんね2、300って言ったらぎゅうぎゅう詰めのような感じしますけど、1日10時から5時までやってますから、
はい、
その間の300人500人という話なんで、決してそんなね行列ができてお酒をもらえないとかそういうことはないですよね。
そうですね、
はい、はい、じゃあここでねちょっと今日の3曲目聴いていただきたいと思います。酒と涙と男と女をね大友康平さんの歌声でお楽しみいただきたいと思います。
プレミアム、プレミアム京都。
さあ、今日はね5月27日28日に開催されます丹後天守祭りから与謝娘酒造の西原史郎さんにお越しいただいています、はい、西原さん、それではね、はい、そろそろちょっと、最後の告知の部分なんですが、
はい、
どうしましょう。今年今まだ3月なんで、
はい、
細かいことはまだ決まってませんよね。
まあ、大まかなことで、
はい、どんな感じで今年は食べ物とかイベントとかありますかね。
そうですね、フードブースを設けまして、
はい、
イタリアンのシェフ、
イタリアン、
はいはい、あと地元の、お魚、
はい、
お米を使った、料理を出してくださる、小料理屋のご主人、
はい、ご主人、
はい、あと農家さんなんですけど、
はい、
コーヒーを出したり、
はあ、
あと、おネギの栽培されてるんですけど、そのネギを使ったネギパンカツサンドっていうすごく美味しいグルメを開発されてる、
いや楽しみです、
はい
はい、
方も来ていただきます、
先ほどお話しさせていただいたこう4種類の酵母違いでね、
はい、
やっぱりチーズなんていうのが合うよっていう話しましたけど、
はい、
やっぱりイタリアンはいいとこついてきました、ね、はい、ぜひね皆さんも楽しみに。これちょっと食べ物は有料になります、
はい、
お酒も一部有料無料取り混ぜてございますので、
はい、
もう本当にね安いから飲むんじゃなく安いから行くんじゃなくって楽しみに来てほしいですよね。
そうですね、
はい、
はい
はい、 じゃあね、今日は西田さんに無理をお願いしまして、ちょっと皆様へのプレゼントを一本お持ちいただきました、はい、ちょっとそのお酒のご紹介をしていただけますか。
はい、先ほどからたびたび出てきてました、ワイン酵母のお酒、
はい、
こちらを、持ってまいりました。
正式なお名前をちょっと教えてください、お酒の。
特別純米室賀生原酒ワイン酵母です。
はい、はい、長いんですよね、
はいはい、
だから皆さんね、こういうお酒を飲んだ時に、例えばこの酵母違いシリーズだけでも4種類あるんですよね、
はい、
それをよさ娘飲んで美味しかったわって言ったらどれって話になるんで、
はい、
例えば佐藤さんって呼んだら家族全部が振り向くのと一緒でね、
はい、
じゃあ佐藤さんのどれなのっていう話で言うと、はい、よさ娘さんの室賀生原酒のワイン酵母、
はい、
せめてここぐらいは覚えてほしいですよね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ皆様にね、はい、この放送は京都でもお聞きです。で、今年は大阪からも京都からもツアーがございますので、
はい、
地元の方も含めて、
はい、
ちょっと20、ごめんなさい、丹後天守祭の、ね、PR を直接お声で、はい、おっしゃってください。
はい、丹後天守祭、各蔵楽しいイベントも目白押しですけれども、与三娘酒造も、ちょっといろんな小ネタを用意して皆様お待ちしております。
はい、
とてもいい風景の、与謝野町なので、ぜひ来てください。
はい、西原さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
じゃあ皆様にね、この後4曲目をお楽しみいただきたいと思います。レベッカの大ヒット曲フレンズを稲垣純一さんと与謝美森さんでお楽しみいただきたいと思います。